カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先、新しい未来に向かってどのように歩んでいけばいいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、ものづくり企業、ものづくりを支える企業、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はアルプススチール株式会社代表取締役、長谷川茂さんにお聞きします。高い技術力と一貫生産体制で、オフィスをはじめ幅広い分野にスチール製ロッカーなどオフィス施設用家具を展開しているのがアルプススチールです。製品はほぼすべて自社開発。スポーツジムなど更衣室で使われるロッカーを主力に、書庫や壁面収納家具のほか、 IC カードで鍵を開けられる小型ロッカーやカラフルなフリーボックスなど、付加価値のある商品も手掛けています。新たに家具調ロッカーなどを開発、家庭やスモールオフィス向けの需要を開拓し、さらなる市場拡大を目指すアルプススチールに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はアルプススチール株式会社代表取締役、長谷川茂さんにお聞きします。長谷川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、もうこれはいわゆるお仕事をされているオフィス、会社で働いている方はもう必ず使うとも言っていいものなんですが、はい、オフィス施設用家具メーカーのアルプススチールの製品、まあジムなんかでも更衣室のあるロッカー、はい、もうこれはもう皆さんもう十分にイメージできるかと思うんですが、いろいろ手掛けてらっしゃるそうですね。
はい、オフィス等の更衣室にあります更衣ロッカーや書類を保管するための書庫、学校等でよくお使いいただいていますシューズロッカー、はい、掃除用具収納ロッカーがメインとなっていますが、ワンルームマンション用の宅配ボックスや商業施設の電子制御式のピックアップロッカー等も受託して製造させていただいております。
なるほどね。もう本当にラジオ機の皆さんの生活にあらゆる場所で密着しているという製品かと思います。
はい、ありがとうございます。
最新設備を導入されまして、小品種大量生産ラインと多品種少量ラインを併設して、まあ、あらゆるニーズに応え続けていらっしゃるそうですが、品質と技術の高さを維持するために何が必要でしょうか。
はい、人材の育成が重要だと考えています。はい、新入社員教育をはじめ、若手社員教育、中継社員教育、管理職教育を実施しています。その他オーダーメイド品を製造するにあたりまして、品質を維持するために自社製のジグを使用して製造させていただいています。
はい、当然人材育成も重要というところに十分結びつくんではないかなと思いますが、長谷川社長、オフィスの在り方といいますか、これも本当に今種々多様になりまして、さまざまですよね。で、時代とともにこのオフィスの存在意義とか在り方ってどんどん変化していると思うんですが、そのあたりどうですか。
やはりコロナということがありましたので、テレワークで仕事をされる方も増えてきております。そういうことでオフィスが従来のような固定席ではないようなフリーアドレス化という、どこへ座っても良いというようなスタイルでおやりの会社が増えてきています、
うん、まあ、あとそうですよね、昔オフィスといえばこういうもんだみたいな先入観があったんですが、今はこういろんな会社のいわゆるイメージカラーによって、オフィスフロアをこういう雰囲気にしたい、こういう形にしたい、こういうふうにしたいっていう要望が、これもまた細分化してきたんじゃないですか。
そうですね、昔のオフィスというと、もう半世紀前ぐらいですと、グレーのデスク、グレーの椅子、グレーのロッカーというようなグレー一色で来ていたわけですけれど、時代とともに少しずつ、色が明るくなってきております。現在は、まあ、白などの色が基調となっているオフィスもたくさん見受けることができるかと思います。また反対に黒ベースのオフィスというのも、 出てきております。ここに関してはやはり、各会社のお考えが反映されているのかなと考えているところです。
そうですか。でそんな中ですね、まあ、もちろんそういう昔ながらのオフィス家具オーソドックスなものも主力商品としては作ってらっしゃるんですが、新しいニーズが生まれています、はい、家具調スチールロッカー、現在アルプススチールではレグロというものを開発されまして、はい、家庭向け市場にも参入されているということで、手元に資料がございますが、もうとてもあのオフィス家具とは思えない、
はい、
黒を基調とした非常にモダンでスタイリッシュなものでございますが、はい、これの経緯はどうですか。
これはあの若手従業員からの提案で始まったプロジェクトでして、はい、私どもの若手中心でチームが編成されていまして、はい、まあ、ここにはまあ男性女性の若手を中心にしてメンバーが入っているわけなんですけれど、はい、そこで考えて、やり出したものでして、うん、まあ、黒をベースにしてオフィスだけではなくてホーム、家でも使えるような商材ということを彼ら彼女たちが考えて開発したものです。
美容室にあっても違和感がないし、
はい、
少し大人のカフェにあっても違和感がない、
はい、
どこにでも馴染みそうな、
はい、
そんなレグロシリーズですよね、
はいはいはい、
社長、出来栄えはいかがですか。
もうバッチリです。
そうですか。
はい、あの、はい、私もあの完成品見ておりますし、はい、まあ、試作段階でも、目を通すことがありましたので、うん、まあ、その度に、拝見していたわけなんですけれど、まあ、よくぞ作ってくれたな、うん、ということを考えています。
そうですか。で一方でこういった武骨でシックなロッカーと、まあ、針が大幅に触れまして、今度はですね、はい、ケイウラというシリーズはいわゆる色使いが薄いパステル調のカラーで、
はい、
オフィス自体がもうこれを使うと明るく華やかになるような気もしますが、はいはい、一点これは女性らしいものですね。
実は私どもの会社が、はい、まあ、女性活躍ということで国とか県とか市からいろいろ認定いただいたりしているわけなんです。しかしながら女性だけで企画開発した製品が全くないなということに実は気づきました。それではやはり名ばかりというか見せかけだけで終わってしまうのではないかという危機感もありまして、女性だけでプロジェクトチームを作りまして、女性だけで考えて開発していただいた製品になります。このケウラというブランドになっているわけなんですけれど、
はい、
これも彼女たちが考えたブランド名になっております。このケウラが日本の古語で現代語に直すと清らかという意味らしいんです。ですからケウライコール清らかということでご理解いただけるとありがたいなと思います。でここは製品の企画段階はもちろん女性だけでやってるわけですけれど、特許庁の方にケウラが、商標登録されています。それからあと実用新案という形でも登録されております。まあ、ここは彼女たちが特許事務所の先生とすり合わせして申請したということになっています。
ガチャッとロッカーの扉を開けますと、まず一番下にロングブーツが収納できる、
はい、
そんな高さの収納スペースがあって、
はい、
通常のロッカーの内扉についている鏡なんていうのは正方形の四角いとしたものなんですが、これが縦長長方形
そうです
ということで、おそらくこれもお化粧するお化粧直す際に縦長ロングミラーの方がいいということでしょうね、
はいはい、化粧プラスあと服装、
はい、
上半身の上の方が映りますので、
うん、
まあ、服装も正しいかということを、チェックできるようになっていると思います。
は
い、
でそのミラーの下にはですね、使用するお化粧品を一時的にそこにポンと置けるような、はい、台座があったりとか、なんか本当に女性らしいロッカーと、
そうですね、小物入れも、ついています、
はい
はい、ですからここに関しましてのパーツ類はこのロッカーのために新たに金型を起こしております、
はい、
結構女性の職場、例えば病院のナースステーションみたいなところなどにも入っていっています。
おー、なるほどなるほど、そうなんですね。
あと女性の更衣室ばかりでなく実は男性用の更衣室にも入っていってるみたいです、
うん、あ、そうですか、さあということで、まあ、アルプスチールの未来 需要予測を自動化するノーコード AI 予測プラットフォームも導入されまして、また男性の育休の取得促進にも取り組まれております。こういったものも踏まえて未来への展望を聞かせください。
需要予測は私どもは営業の担当者の経験をもとに行ってきました。一言で言うと山勘なんですけれど、はい、やむを得ないことなんですけれど、当然当たり外れがありまして、そのような予測に時間をかけるよりは営業に専念していただく方が効率が良いと考えまして、 AI による需要予測を導入することにいたしました。今年の12月から本格的に稼働する予定でいます。はい、それからもう一つの男性の育児休業につきましては、大きな日数長く休むということはできておりません。正直1週間から2週間程度ですけれど、今までは、全ての男性従業員ここ3年間につきまして、今まで男性従業員が、全員が取得しております。一応そういうことで 100% という形になっております。
そうですか。さあ最後にですね、シャゼとしましては高品質の製品、信頼と安心という理念が終わりです。長谷川社長ご自身の好きな言葉、大事にしている言葉、教えてください。
はい、私は努力という言葉が大好きです。はい、まあ、何事も努力すればいつかはうまくいくと常に信じています。ですから、従業員の皆さんにも努力だけは継続しましょうということは呼びかけております。
そうですか。非常にシンプルで大事な言葉かと思いますが、ここから先も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
アルプススチール株式会社代表取締役長谷川茂さんでした。長谷川さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。